インタビューのコーナーです。本日のお客様は立教大学教授阿部樹里さんです。おはようございます。
おはようございます。
今年もですね、阿部ゼミの学生を連れて二部谷を訪れていますが、二部谷での研修の目的は何なんでしょうか。教えていただけますか。
はい。ですね、私のゼミはマイノリティ研究ということで、のテーマなんですね。で、日本のマイノリティを研究するということで、まずはその、代表選手であるアイヌ民族の学習をしたいということで、ニュータニはですね、アイヌ民族が最も集中しているという地区でありますので、アイヌ民族の文化、あるいは言語状況がどういうふうになっているかという、アイヌ民族の現在を知るのに最適な場所だというふうに考えて訪ねております。
はい。2008年にですね、開催されました、先住民族サミットアイヌモシリ2008というのが、このビラトリ町と札幌市で行われました。で、その時には先生もですね、参加されたと思いますが、その時の感想などをお聞かせ願いますか。
はい。非常に手作りのイベントであったということが、第一印象です。ですから、本当に慣れてない方もいっぱいいらっしゃったと思いますけど、でもその熱意というか、皆さんが本当にこれを成功させようという熱意をですね、とても感じました。で、だから、アイヌに新しい風が起きてるんだということをですね、イベントに参加させていただいて、実感できましたね。
なるほど。確か、阿部先生はですね、教育と言語の分科会にも出席されて、
はいはいはい、
発言されてたと思うんですけども、はい、あの時はどのような印象を受けましたか、ね、
あの時はですね、なかなか発言が許されずに、ちょっと、フラストレーションがたまるかなと思いましたけども、要するに、諸外国のね、先住民の状況と、アイヌの状況というのがこう非常に浮き彫りにくっきりになってですね、で、アイヌの方々がやっぱすごく諸外国の、特にマオリのね、マオリの言語の、なんとか、どう忘れしましたけど、言語の、幼児に言語を学ばせるシステムがあるようなことがご紹介があったときに、アイヌの方々が非常にそれ関心されていて、アイヌの方々がやっぱり諸外国の先住民からこう学ぼうとされてるっていう姿勢を非常に感じましたね。
なるほど。はい。それで次の質問になりますけれども、ゼミで毎年二部谷を訪れています。確か今年で4回目というふうにお聞きしたんですが、二部谷の魅力っていうのはどのような点にあるかお聞かせください。
人がすごく親切ですね。
ああ、そうですか。
いや、本当に、とても親切ですね、人が。というのが、気持ちがいい、とても、いて気持ちがいいということがありますし、このやはり独特のこの自然環境というのか、ここに参りますとですね、いわゆるアイヌのコタンがここにあったんだなぁということをこう連想させられるというか、想像させられるというか、例えば茅野さんのお父様 の、はい、アイヌ、しげるさんのアイヌの石踏みという作品があって、学生と一緒にこう読んできたんですけども、その一節の中にですね、おばあちゃまの話が出てきて、おばあちゃまが締めるって言うんですね、締めるやって、この沢を通るときは、ここに立ち止まって水を飲みなさいと、おばあちゃんと沢を散歩してるんですけども、必ず沢に立ち、ここで、おばあちゃんが死んだ後も、お前ここ通るときには、ここに立ち止まって水をのお飲み、そうするとおばあちゃんのことを思い出してくれるよねっていうシーンがあるんですけども、その沢はどこにあったんだろうということは思いますけども、でもその雰囲気がやっぱこの二部谷にまだ残ってる、昔のコタンの雰囲気がですね。
まあ、これ朝日文庫から今出てます、アイヌの石踏みという本の話ですけども、実は今、指摘されたところっていうのは私もですね、すごい感動してる。
一番感動してるんですね。
そういうところですよね。
はい、
あれはちょうど二部谷小学校を越えてですね、二部谷ダムの管理事務所があって、それから下の方を降りていくと直線がありますよね。あの直線のところにある沢だそうです。
ああ、そうですか。
そんな遠くないところですよね。だから二部谷からビラトリ本町へ行く途中に、おばあさんと二人でその沢を渡るときに、そこで、手を洗ったか水を飲んだか、そういうことの、記憶を書いてる話。
学生がね、どこ読んで感動するかってすごく興味深いんですけども、結構みんなあそこ引っかかりますね。引っかかるというか、に感動しますよ、立ち止まって。
私も本当、あそこの 部分はすごい記憶に残ってるところですね。
あとお母さんのおっぱいで手を温めてもらうところとかですね。
すごく取り組めるかなんか。
そうです。
記憶に残ってね。
家族の情愛がね、とか、愛の方々の家族関係非常に絆が強かったということがよくわかりますね、の方は。はい。
そうですね。はい。ちょっと話を進めてまいりますけども、まあ、阿部先生は立教大学で教えになっているわけですが、その、どういう科目を教えていらっしゃるんでしょうか。
はい。私はですね、必修の授業で文化の社会理論という、まあ、学生全員取らなきゃいけない必修授業があるんですが、うちの学科の現代社会学部現代文化科の基幹科目なんですが、はい、まあ、それを教えております。
ああ、なるほど。
はい、それと、
はい、はい、どうぞ。
そう、私は、あ、そうか、次です
ね。いや、
それで教えてもら
って、
大学で、まあ、演習科目っていうのがあって、演習では先ほど申し上げたようなマイノリティ研究室っていうわけですね。はい。
はい、それと、まあ、次の質問ですが、まあ、先生は博士号をお持ちですけれども、
はい、
そのご専門といいますか、博士号を取った研究分野はどういう。
研究分野は、まあ、比較文明学専攻の中のアメリカ先住民研究です。
なるほど。
アメリカ先住民が私の、まあ、ライフワークというか、はい、はい。
まあ、確か、先住民族サミットの時にもですね、はい、ナイフの交換の儀式、
そうです、
ね、あれも新聞にも出てましたけども、
出ました、ね、
阿部先生がアメリカでいろいろ教えてくださったインディアンのチーフですか？
メディスンマン。
あ、メディスンマン。ということはいろいろなその薬っていうんですか？
そうですね、シャーマンですね、
前、
ね、シャーマン的なメディスンマンの子孫の方です。
その子孫の方、
ね、はいはいはい。
その方が上智大学に留学してて、
はい、
で私の持っていたマキリ、こういったのですね、
はいはい、
アイヌの模様が施されている。はい、それと、交換したと。
そうです。
で、交換したやつはあれ石でしたね、確かに。
そうです、石です。
石のない、ね。
はいはいはい。
なるほど。そのアメリカ先住民の、まあ、研究をされてですね、そのアイヌ民族と共通する点というのは何かありますか？
私が研究対象にしているラコタ族というのは狩猟民族なんですね。
あ、なるほど。
狩猟移動型の民族で、まあ、非常にそういう生活の形態というのが、はい、まあ、まあ、狩猟するというところは似てますし、
はいはい、
例えばあのナイフの話ですけども、
はい、
同じ儀式なわけですね。つまりあれはだからアメリカ先住民は成人の儀式の時、男の子は成人にする印っていうか、まあ、指標というのが野に出て自分で獲物を取ってくると、自立ができて初めて男だと、人間、一人前の人間であるということで、ナイフを自分で作るんです。
ああ、じゃあ石のナイフをまず自分で
作る。そうです。
で、作って、それを使って、獲物を取ると。で、それが成人の儀式。
そうです。だから、それは似てませんか、そのアイヌの。アイヌの
メッセージ。確かに、かつて狩猟漁労最終経済の時であれば、
はい、
自分でまず道具を作って、
はい、
でそれで、まあ、いろいろなものを取ってくるっていうのは、多分、同じだったと思いますね。
そうですね。
で、
私のこの新しい本、小学館から出したんですけども、
はい、
ともいきの思想という小学館101文庫から出ておりますけども、
はい、
ここには、まあ、先住民のが自然とどういうふうに付き合ってきたかというようなことを、アメリカ先住民がどう自然と付き合ってきたか、その自然の中からどういう知恵を得てきたかということを、まあ、書いたんですけども、それも先住民に共通するものがとてもあると、アイヌの方々にも、用具を、川野さんのところの、資料館で拝見すればわかりますが、用具ですね、
はい。
自然からどういうふうにこう、要するに獲物を取るにしても、身を取るにしても、それに使う用具です、道具ですね、
はい。
道具みたいなものを、すごく洗練されたものを、こう、要するに発達させてきたというところも、まあ、同じですね、アメリカ先住民。
じゃあもう一度ちょっと本の方の紹介をさせていただきますが、これは、ともいきの使徒ですね。
はい、
自然と生きるは、はい、失礼しました。自然と生きるアメリカ先住民の聖なる言葉。これは小学館の新書101ということで、著者は阿部樹里先生ですね。これはもう最近出たばっかりなんです。
今月出たばっかり。
あ、今月出たんですね。これはホットなニュースですので、リスナーの方でもし興味のある方は読んでみてください。ともいきの思想、カタカナでともいきの思想は漢字ということです。それでは次の質問に話を進めていきますが、この FM 北牛は先住民族のラジオ局の一つですが、自分たち自身でメディアを持つ意味について、阿部先生はどのようにお考えになるか。
非常に重要だと思いますね。私はですね、先住民の共同体のことを声の共同体 というふうに呼んでるんです。つまり昔は声が聞こえる範囲だけがで共同体を作っていたわけですけども、まあ、今はですねその共同体概念も変わってきて大きくなってますから、共通の声を持つってことはとても大切なことであると思ってですね。
なるほど。
でそれがまさにこの FM スパウ氏がやってらっしゃる、要するに共同体の中体とか共同体のつながりをきっちりこう持っていくための重要な手段としての先住民メディアっていうのは、マイノリティメディア、エスニックメディアでもかまあ呼べるでしょうけども、非常に意義の大きいことだと思います。
はい、いろいろありがとうございました。本日のお客様は立教大学教授阿部樹里さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。